萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。今月はいわき市アレルギー子交流会もぐのび代表の緑川琴恵さんにお越しいただいております。緑川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は福島県の取り組みとしてアレルギー疾患市民講座があると教えていただきました。で、緑川さんもこれお話しされてましたね。
はい、うん、すごい大変だったんですけど。
大変でしたか。
すごい大変だったんですけど、
はい、
その市民講座ではアレルギーを持つお子さんの保育所幼稚園等の入園に向けてと、うん、災害時の対応についてという内容でお話しさせていただいてます。
はい、これはじゃあまずアレルギーを持つお子さんの保育所幼稚園等の入園に向けての方をまず最初にお伺いしようかなと思うんですが、はい、やっぱり入園を控えたお子さんはこのアレルギーがあるっていうことをまずは把握しないといけないんですもんね。
そうですね、
まずしっかりお医者様にかかって把握して、
はい、
っていうところが大事。
まず大事ですね。必ず一度は例えば乳幼児検診とかで、あ、ちょっと肌が荒れてるね、病院に行ってみたらっていうような多分流れってあるはずなんですけど、そういう時にこうちょっと心配なお母さん方は、はい、多分おそらくきっと受診はしてくれると思うんです、
うん、
ただ例えば離乳食を勧めるにあたってとか、うん、怖くて離乳食を勧めないまま食べてないものがある状態で入園入学を迎えるお子さんって意外と多いっていうのを聞いていて、
あ、そっか、
はい、
ちょっとやっぱり初めて与えて、はい、例えば卵を一つ取っても、
はい、うん、
例えばなんか育児書とかそういうので、はい、じゃあ何ヶ月からいいよとか、じゃあ1歳超えたらいいよとかってなってても、
はい、
果たしてうちの子にいつから与えようっていうのはありますよね。
そうなんです。で、逆に怖がって与えないことで、うん、入園してから初めて発症っていう例が実はあるそうなので、
これは怖いですよね。
そうなんです。なのでできればきちんと離乳食の進め方に沿った進め方をまずしていただくのと、うん、例えば日中の体調の悪くない時、元気のいい時に食べてみて何事もないかどうか。
その日中っていうのはどういう何か理由があるんですか。
そうですね、ちょっと異変が起きた時にすぐ病院にかかれるからですね。
あ、なるほど、
はい、
そっか。じゃあ土日じゃダメですね。平日のなるべく日中、う
ん、はい、これお仕事されてるお父さんお母さんすごく大変なんだと思うんですけど。
確かにそうですね。
そうです。ただここを把握しておかないと、例えばじゃあ受診をしてきてくださいってなった時にも、どんな状態があって受診をするのかとか、ジンマシンが起きたから受診をするのかとか、お腹壊しちゃったから受診するのかとかっていうのもきちっとお医者さんに伝える、まず伝える必要がありますし、でそこで受けた指導を今度は入園入学になった時に入園先入学先の先生方に正しくお伝えしなきゃいけないので、
うん、そうですよね、
はい、
そっか。じゃあまずはその離乳食の段階で、
はい、
まずはその日中、まあ、できれば平日の日中に元気な時に食べさせてみて、はい、でもこれあれですね、本当に初めてのものを食べさせるってなった時は、はい、その何時頃に食べさせたのかっていうのをちゃんとこう、はい、まあ、メモかなんかしといて、
はい、
で万が一あ食べてブツブツ出てきた、うん、何分頃にとかっていうのもお医者様にこう的確に伝えられるようにするときっといい
でしょうね。そうですね、私たちすごくおすすめしてるのが、はい、アプリとかで多分離乳食の進め方とか何時に何食べたとか、例えば排便はどうだったのかみたいな記録するものがあったと思うんです。ああいうところに記録しておいて、もしも例えばちょっと異変があった時にはその状態をスマホかなんかで撮っておいたものを先生に見せるのをおすすめしてます。言葉だけだとちょっと、
うん、
難しいと思うんです。
そして多分パニックになってますよね、うん、そういう時って多分お母さんもお父さんも。
そうなんです。
なるほど、そういうアプリ自体変わりましたね。
そうなんです。
私子育てしてたけどそういうのなかった。
私もひたすらノートに書いて、はい、でも今そのノートを見返すと、うん、子供がもう大きくなってるので、
はい、
こんなもの食べてたのねみたいなのをこう子供が見てふーんっていうのもあるので、それはそれで
面白いですね。
まあ、ちょっと面白いかなとは思うんですけど、 もうあのそうですね、できればその親御さんがきちんと把握することと、うん、それを子供にも伝えることで、うん、誰々ちゃんは卵が食べれないから、うん、ママが OK したものだけ食べるようにしてねっていう約束をするとか。
あ、それ大事ですね、うん、あの入園控えていたお子さんまだ小さいと思うんですけど、はい、でもお母さんのお父さんが言ったことって結構ね、あ、そうそう、私ダメなんだっていう風に、うんうん、ね、こう頭には残ると思うので、はい、そっか。じゃあ、まあ先生にもちろんそのまず先生に言われたことを先生にしっかりお伝えするっていうことと、はい、まあ、お子さんにもしっかり伝えるっていうことなんですね。そうですね、はい、いや、これは勉強になります。そしてあの災害時の対応についてという内容でもお話しされたということで、こちらもどんなような内容で、
は
い、
災害時は、うん、あのおそらくいわきにお住まいの皆さん2019年の時の水害がきっと記憶に新しいと思うんですけれども、 その時にちょうどうち の、 あのサークルの仲間も、うん、あの被災をしてしまったんですね。
あ、
でその時にやっぱり、はい、あの震災の時とあまり変わらない状況も実はあって、例えば避難所に行った時に食べれるものがなかったとか、
うん、
うん、あの支援があったことが伝わらなかったとかっていうことがあったので、やっぱりそういう時にも、はい、あの自分たちにアレルギーがあることとか、うん、まあ、早めに避難をするとかっていうのを、うん、あの動画の中でお伝えさせていただきました。
うん、なるほど、
はい、
早め、そうですね、早めに避難をして、はい、この、まあ、この子にはこのアレルギーがあるのでっていうことでも、うん、食事面に関してでも、はい、まずはそこの、まあ、責任者というか、うん、お伝えしておくっていうのが大事ですね。
いわきの人って本当にみんな優しいので、うん、あのアレルギーがあるから食べれないものがあるとかって相談した時には、これならいけるんじゃない、あれならいけるんじゃないっていうのを言ってくれる人って多分多いはずなんです。なので本当に例えば身近であるこう避難訓練とか、
はい、
防災訓練にはもうぜひ参加をして、
あ、そうですね、う
ん、顔の見える関係作りをしてほしいなと思います。
ああ、それは大事ですね。関係性作っておくっていうのはね、はい、やっぱり本当いつ何時っていうことがありますからね、
はい、
わかりました。こういったお話を動画でされているということなんですね、はい、リスナーの皆さんもぜひ福島県のアレルギー疾患市民講座の動画をチェックしてみてください。みんなでサポトーク、今日はいわき市アレルギー子交流会もぐのび代表の緑川琴恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関商グループの提供でお送りいたしました。